ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。では SDGs について改めて南波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないか、という強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通のミッシュルベとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、日向市から来ました、井森三好と言います。スチームブランド株式会社の代表 取締役をさせていただいています。仕事上の肩書きなんですけども、クリエイティブディレクターと、ブランドプロデューサーということで、ちょっと難しいんですけどやらせていただいております。まあ、その辺また後々と。じゃあ今日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて今回のテーマがローカルを沸騰させたい、 SDGs 時代に求められるブランドのあり方ですが、南波さん、なぜこのテーマなんでしょうか。
はい、近年ですね、 SDGs を経営に取り入れる企業がどんどん増えています。社会や投資家からの要請もあって、物を作る買うといったですね、一連の流れの中でビジネス全体の見直しを図り、SDGs 達成へと向かう動きがとても高まっているからですね。また持続可能な街づくりや地域活性化のですね、重要な鍵が SDGs であって、 SDGs と地方創生の相乗効果によってより良い地球、地域社会を築きやすくなるんですね。だからこそなんですけども、 SDGs をブランディングに取り入れることは効果が高いと考えられますが、ただですね、 SDGs による社会とのコミュニケーションは方法次第では非難や指摘を受ける恐れがあって、使い方がとっても難しいんですね。そこで今回はクリエイティブとブランディングの力でローカルを沸騰させ続けたいというコンセプトのもと、長年と取り組まれているクリエイティブディレクターの井森さんとともに SDGs に求められるブランドのあり方を探っていきたいと思ってます。
はい、今回もよろしくお願いいたします。ここから SDGs。 この番組はクリエイティングフォートゥモロー旭化成、人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
改め めて井森さん自己紹介お願いします。
はい、じゃあよろしくお願いいたします。普段はですね、地域をまあ沸騰させる、先ほどのお話あったんですけども、まあ、企業だったり商品だったり、まあ、地方にすごくいいものがあるんですけども、それをやっぱり皆さんその世の中に伝えていくっていうことがなかなかこう難しいところがあったりするんですけども、そういったところをまあどういうふうに伝えるかっていうところを、まあ、デザインの力だったり、まあ、アイデアの力だったり、そういったものを駆使しながら世の中に、こんなにいいものがあるんだよっていうふうに伝えていくような、まあ、企業活動を、させていただいてます。で、あとまあ地元が日向市の細島っていうところだったんですけど、まあ、つい先日あのようやく4年ぶりに細島港祭りが、まあ、フル開催されまして、はい、まあ、非常に、にぎわいました。多くの方が来ていただいて、でやっぱりあれもその地域がすごくあの脈々と昔からこう沸騰してる、まあ、年に1回のお祭りっていうところなんですけども、そういったところにもやっぱり祭りをどういうふうに伝えていくのか、後々に回し子孫をどういうふうに残していくのかっていうのがすごく大事なところあるんですけども、まあ、そういったところも少しこうちょっと僕が普段絡んでる仕事のことなんかをこう入れつつも、皆さんにこう伝えていったりとか、うん、祭りをどういうふうに見せていくか、うん、まあ、そういったところを、まあ、なんか知らず知らずのうちにこうちょっと仕事が出てるっていうか、うん、あのプライベートのところにも出てる感じでしょうかね。
はい、まさになんかこう地元を沸かせる、沸騰させる仕掛けにみたいな、仕掛けに感じで、
ありがとうございます。
井森さん、昔からそのデザインとか絵などの創作活動って得意だったんですか？
はい、得意っていうかですね、まあ、幼稚園とか小学校の時なんか結構絵を描く、図画工作が大好きだったんですね。うん、まあ、ちょっとだけ自慢なんですけど、スケッチ大会とかあるじゃないですか。
う
ん、はい、で、まあ、細島なんで寺描いたり船描いたり、うん、大体こうちょっと色のついた紙を貼ってもらえるみたいな。
なんとかしょう。
でも中学高校になるとあの部活だったりね、音楽だったりとかね、ちょっとデザインの道と外れてたんですけども、うん、まあ、社会人になって、まあ、ちょっときっかけで、まあ、デザインに触れることがあって、そこからまあずっとこの業界にいるっていう感じでしょうかね。
うん、はい、そうなんですね。で、南波さんの井森さんの雰囲気、なんかロックな雰囲気も感じられるんですよね。
なんですよ、私も初めて会った時にあのお会いした時にですね、ふわって思ったのがやっぱり同じでしたわ、感覚的に。はい、で
なんか音楽も精通されてるっていう話、
精通ってほどでもないんですけど好きですね。まあ、そこで中学ぐらいからでしょうかね。まあ、基本やっぱもうロックンロールみたいな、ロック大好きで、いまだにやっぱり中学高校あたりから聴いてる楽曲、いまだに新鮮な気持ちで聴けますし、
はい、
で最近のまあ新しい曲でもあの今時の曲っていうかね、まあ、すごいやっぱ新鮮な気持ちで、あの8ビートがたまらないというかね、
か
ギターのリフがとかね、
か
リズム帯がとかね、うん、そんな感じです。
なのでもうバンドマンでもらっしゃったんですよね。
まあ、いいんですけどね。
は
い、
あの会社に行くと、うん、ギターが、
埃かぶったギターが
あるんですよね。いえね、そんなね、感性豊かなんですね、井森さんなんですけれども、クリエイティブディレクターとしてご活躍されていらっしゃいますが、このクリエイティブディレクターとはですね、具体的にどんなお仕事なのか教えていただけないですか？
そうですね、まあ、いろんな見方があるんですけども、僕の中のクリエイティブディレクターっていう定義としましては、あの、まあ、目の前、まあ、あのクライアントさん、まあ、仕事をお願いしてくれるクライアントさんがいるんですけども、まあ、彼らのその悩みだったりとか要望だったりとかお聞きした時に、まあ、いろんなこうキーワードが出てくるんですよね。で、そういったキーワードをいかにこう組み立てて世の中にその伝えていくためには、どういうふうに伝えればきちんと伝わるか、正しく伝わるか、よりよく伝わるかっていうのを、あの、まあ、言語と、まあ、ビジュアル、まあ、簡単に言えば絵と文字なんですけども、その組み合わせを、考える、でいかにこうそれをストーリーを持って伝えられるようにする、そういったところを、設計の部分を組み立てて、あとはもう社内にいるデザイナーだったり、あのウェブ の, あの 作り手だったりとか、そういう方たちと一緒にこう伝えていく、タッチポイントっていう、まあ、あのツールを伝えていくためのものをこう整えていくっていう感じでしょうか。まあ、最初のこの設計の段階でしょうかね。はい、っていう感じだと思います。はい、
そうなんですね。
そのクリエイティブディレクターだと何て言いましたっけ、こうブランド、
ブランドプロデューサー、
こちらはどんなお仕事ですかね。
ブランドプロデューサーっていうのは、まあ、クリエイティブディレクターとちょっと似てるところもあるんですけど、まあ、ブランドってその例えばその高額なものをブランドというものじゃなくて、世の中にこう、まあ、例えばローカルのうどん屋さんだとか、まあ、洋服屋さんだとか、何でも車でも何でもいいんですけど、その企業だったり商品の名前が出た時に自分の頭の中で、あの商品ねって、ああいう感じのところねっていう根付いてるものがブランドなんですよね。でそれを、先ほど話したように、地方にたくさんいいものが、企業だったり商品とかいっぱいあるんですけども、それをいかに、あ、そこの会社らしいねとか、この商品だよねっていうのをいかにその世の中の人の頭の中に植え付けていくかっていうブランドをこう作っていく。まあ、そのために、まあ、デザインの力が必要だったりとか、伝える力が必要だったりとか、いわゆるホームページだったり紙物だったりっていうタッチポイントが必要だったりとかするんですけども、そういったブランドをまあ作っていくって仕事ですね。
大事ですよね。例えばこの会社といえばこの商品とか、まあ、そういったことですよね。
でこの会社はこんなイメージだとか、
うそうですね、まあ、いかにこう差別化を図るかっていうか、はいはい、同じものの中からそれを選んでもらうかっていう、
なるほど、選んでもらえるかってことですね。はいはいはい、そうですね。でそんなクリエイティブとブランディングの力でローカルを沸騰させ続けたいというこのコンセプトのこの会社の名前にも反映していますよね。
あ、そうですね、まあ、実は昨年、法人化した時に社名も変えたんですけども、うん、まあ、その時にこのスチームブランドっていう名前に変えたんですけども、ブランドっていうのはもうね、ブランドを作ってる会社なので分かりやすくブランドってつけたんですけども、このスチームっていうのはその、まあ、先ほど沸騰というキーワードが出てきたんですけども、はい、水を沸騰させることによってこう蒸気が出るじゃないですか、はいはい、まあ、いわゆるスチームですよね、はい、でその何かこう力を加えることによって、そのものが変わって、まあ、それが蒸気だとしたら、その蒸気がすごい力とか推進力を生むじゃないですか、なので何もないところに、何らかのこう力、まあ、いわゆるクリエイティブの力だったりブランドの力を加えることによって、それがこう変化を起こして大きくその前に進んだり、大きな力を発揮したり、そういったものをこう作っていこうということを、まあ、スチームにその表しているっていうところを、まあ、社名にしました。もともとずっと前から沸騰というキーワードが社内にあったので、はい、そこをまあちょっと会社の名前に入れたってところでしょうかね。
スチーム、蒸気、動力になりますよね。動かす力、はいはい、動く力。もともとマウンテン&バレーさん、
あ、そうですね、
こちらの名前の方が馴染みがある方も ね、
そうですね、
マウンテンバローさん、井森さんだって思う方もね、はいはいはい、想像されるかと思うんですけれども、ね、こんな井森さんなんですけども、
はいはい、県内外で講師としてもご活躍なんですよね。
そう、県が外はちょっとありますね。
県内オンラインとかで、
ね、そうですね、オンライン、外はでもありましたね、うん、ちょっとコロナとかでオンラインとかでやったり、うん、はい、確かにありましたね、うん、
実は私もですね、井森さんが登壇されたセミナーに出たことが、はい、参加したことがあったんですよね、はい、リッシングクリエイタープロジェクトセミナーっていうものがあって、うん、で参加した動機っていうのがあるんですよね、うん、その時の、メッセージがすごい心に刺さってですね、はい、地元を誰かに任せないっていうこのメッセージの一言で参加してみたいと思ったんですよね、
はいはい、いいですね、
うん、そうなんです。これはどういう経緯で、
これはですね、うんうん、まあ、東京の会社が主催だったんですけども、で今のメッセージ自体は、まあ、主催側が用意したその全国でセミナーを展開していく時のやっぱキーワードだったんですけども、うんうん、はい、やっぱ先ほど僕お話したようにローカルですごくいいものがたくさんあるんですけども、それを、まあ、リシンク、いわゆる考え方とか見方を変えて伝えていこうっていうことを、まあ、講義仕立てにしてるセミナーだったんですけども、その伝え方をこう学びながら、うんうん、実際そのポスターを作って、でそれを、まあ、みんなでワークショップ的にやるっていうことだったんですよね、はあ、
う
ん、
そう、私も参加した時に本当に絵と文字の力ですよね、
う
ん、
そうですね、
でイメージがガラッと変わってるか、うんうんうん、どんなタイトルにするとかどんな言葉を起こすとかっていうことをみんなでバチャバチャしながらやって、
はいはい、
こう捉え方が変わるっていうことを学びましたね。面白かった。
結構ここのテーマで大事だったのは、まあ、データと印象ってあるんですけども、データっていうのは例えばここのスタジオ、まあ、今何時だとか、は 温度は何度だとかあるじゃないですか、はい、でも温度もデータで捉えれば、26度とか言い方するんですけども、印象で考えると3人いますけど、うん、僕はちょうどいい、はい、南波さんはちょっと寒いかな、うん、松田さんちょっとあったかいかな、そういう印象で変わるんですよね、うんうん、だからデータで伝えるんじゃなくて、その地元にいる人が地元を見た時に、うん、その印象を考えて、うん、その印象でこう伝えていくっていう、だから結構あのタイトルにオノマトペ、まあはい、が出てきたりとか、はい、ちょっと変わった言葉が出てきたりとか、その人なりの伝え方の視点で伝えていくっていう、まあ、それでもリシンクっていう、うん、見方考え方を変えようっていう、うん、まあ、そういうセミナーでしたね、
はい、視点を変えて物事を見ると見え始めるんですよね、はい、良さがですね、はい、改めて、はい、その良さ素晴らしさに気づく、うん、見直すことができる、うん、ように私もなってですね、すごく勉強になりました、ね、
ありがとうございます。
そんな講師をねされてらっしゃる井森さんですよ。いろんな顔を持ってらっしゃいます本当に。で本当あの今ねどんどんご活用されている井森さんなんですね。私との出会いはですね、うん、結構あの古くて、はい、もう3年、
うん、だから南波さんがね会社を起こす前ですもんね、
う
ん、
そうなんです。だから私もリシンクしてもらった感じあの見直しいいところを発見していただけたようには思います。出会えた頃からこそ私今ここでお話できてるっていうぐらい。
そうなんですね。そう
だからブランディングしてくださったっていう、
うん、そうなんですかね、
プロデュースとブランディングを井森さんがしてくださったような、う
ん、まさにじゃあ南波さんが、
う
ん、
身をもって
身をもって
そう
僕なりに南波さん見た時に、うん、あ、南波さんこうあるべきじゃないっていうのは結構具体的に話してたので、はい、こうした方がいいんじゃないとかいう話はしてたので、うん、まあ、なぜならばすごくこの先世の中に南波さんっていう人の活動自体がすごく価値あるものを絶対生んでいくっていう他の時確信してたので、
うん、そうなんですね、
はい、なのでちょっとああいうお話させていただいたっていうの
は。ああ、そうなんですね、はい、そもそもの出会いがその4年ぐらい前っていうことでしょうか。
そうですね、3年半ぐらいになりますよね、う
ん
う
ん、コロナの前ですよね。
そうだからちょうどそうですね、もうそれぐらい、もう4年ぐらいになりますね、うんうん、なりますね、コロナ前だからすごい。それからのご縁で、
う
ん、
その場っていうのはどういった場が、う
ん、たまたまなんかの会かなんか、は
い、そうですね、である方が紹介してくれてっていう、
は
い、
そうなんです、名刺交換して、はい、で、うん、お召しいただいて読めない、
あ、そうです
、あのなんて読むんですかこれっていう
お名前があのね、美容師さんとおっしゃるんですが、漢字で書くとあの参議、
参議院の参議院の参議って書いて美容師っていう今まで誰も一発で読めたことがないっていう、
そうなんかそこで、あのこんな方がいるんだ日向市にと思って、
名前が
いや
含めてです、
含めて全部含めて面白い人がいるなっていう印象はその時あって、
あ、
起業する時に、あ、絶対にあの井森さんのとこでしかうちの会社のブランディングを任せられないなっていうのがあって、うん、本当に何もゼロのとこから作ってきてくださったっていう。
そうでしたね、はい、ちょっと懐かしい話ですけどね、今となっては
ちょっとねセンチメンタルな、は
い、じゃあそんなセンチメンタルな思いに至ったところで、はい、楽曲を1曲リクエストですね、ご紹介お願いします。
はい、はい、まあ、ロックなので、僕の中学高校からずっと聴いてる曲で、シーナ&ロケッツのレモンティー。
I'm not afraid to die.
井森さんのロックな楽曲をお聴きいただきましたけれども、まあ、この楽曲もやはり演奏されてたりとか。
いやこれはやってないんですけど、うん、やっぱその鮎川誠かっこいいな、うん、明太ロック同じ九州でっていう、うん、あのまあ、ちょっと音楽の話なんですけど、ギブソンの黒のレスポールを彼ずっと弾いてて、うん、でやっぱそれに憧れて、さすがギブソンは買えないですけど、うん、まあ、同じ G から始まるグレコってやつがあるんですけど、うん、まあ、それのやっぱ黒のレスポールを、まあ、高校からずっとこう使ってたっていうのはありますね。
さあそんなわけで今回はローカルを沸騰させたい SDGs 時代に求められるブランドの在り方をテーマにお送りしています。ローカルを沸騰させ続けている井森さんですが、例えば今までどんなプロモーションに携われてこられたんでしょうか。
はい、いろいろあるんですけれども、まあ、仕事のやり方の一つとして、まあ、クライアントさんからあるオーダーがありますよね。まあ、例えばお菓子屋さんの、まあ、一つのパッケージが、うんうん、そろそろラベルがなくなるので、在庫がなくなるので新しいデザインに切り替えたいので、そのデザインをお願いできないかっていう、まあ、ご紹介で、伺った時に、でいろいろお話伺うとすごく美味しくていいものをたくさん作ってるんですよ。でもそれがやっぱりなかなか伝わってない、まあ、いろんな理由があるんですけども、そこでオーダーとしては、あの一つのお菓子のラベルパッケージだったんですけども、もう少しお店全体をちゃんと伝わるようなところから始めてみませんかっていうところを、お話すると、まあ、それって一体何をすればいいんですかみたいな。でやっぱりそのお店のまずロゴなんかもきちっと整備されてなかったので、まずロゴだったりとか、そのお店の印象となるその色ですね、色を決めたりとか、そういったところを最初に整備して、そこからそのお店らしさが出るような、パッケージの開発をやっていく。で結局オーダーは一つのお菓子の種類だったんですけども、最終的にそのロゴを整備するところから、一連のそこのオリジナルのお菓子のラベルのパッケージをこう一つずつ変えていくことによって、あの自分とこのお店もそうなんですけど、卸してるお店だったりとかで売れていった時に、あこれどこどこで見たことあるとか、あそこに置いてあった美味しかったよねっていう風に、まあ、どこのデザインっていう、どこで見てもどこのデザインっていう分かるようにすると、そのお店自体の、まあ、ロゴも必ず入ってるので、そういった認知がどんどん広がっていく。やっぱそういったところがなかなか皆さんこう苦手にしてるところかなっていうのがある。まあ、そういったのも一つの例なんですけども、やっぱその伝え方っていうのを、あのなんていうかな、ちょっと引いた目線で見て、で引いた目線で見て、このエリアでこの企業がこの商品が広がっていくためには、どういったキーワードがあるかっていう、そのまあ言語のところを拾い上げて、まあ、言語からそのコンセプト、まあ、文字にしていって、その文字からまあロゴができたり色ができたりで、最終的にまあ最初にオーダーのあったパッケージだったりホームページだったりリーフレットだったり、まあ、お店の雰囲気だったり、そういったそのタッチポイント、世の中と接するところをこう整備していくっていう、まあ、そんな感じになっていくんでしょうかね。まあ、それが結局ローカルを、はい、あの盛り上げていく、まあ、そういったお店が増えていったり、祭りが増えていったり、イベントが増えていったり、商品が増えていっていくと、最終的にそのローカル自体がすごく盛り上がっていくじゃないですか。でそれがこの県北だけじゃなくて、県内あるいはその県外、まあ、全てのローカルでそういったことが起こると、最終的にそれが日本全体をこう盛り上げる、仕組みになっていくって絶対思うんですよね。やっぱその地方があのすごくいいものを持ってるのになかなか伝えられない、でそこに価値をもたらして、そこから利益を得ることができない、やっぱそこがきっちりしていかないと、やっぱ地方が儲からないとなかなか日本全体も儲からないので、やっぱその日本がこれからね盛り上がっていく、もちろんね政治の力だったりとかいろいろ大事なんですけども、やっぱそのローカル、もう全てのローカルがきちんと価値を作り出して、価値を生み出して、その価値をきちんとその対価として得るような仕組みになっていけば、最終的にもう必ず日本は盛り上がるというふうに思っているんですよ ね、
そうですね。何かしらこう方法はあるということですよね。こう考えて、
そうです、そうです、
なんかその言語化するってすごく難しい、
はい、
かなって私思うんですよ。
多分一国語がね、
国語がね、うん、そのやっぱり表出化する、見えるものとして言葉として思ってることを起こすっていうことは、うん、客観的に見ることができるから、うん、その言葉を引き出すっていう作業はすごく大変な作業じゃないかなと思うんですけど、
でも言語じゃないと伝わらないことってたくさんあるじゃないですか、はい、いくら色見ても形見ても、まあ、いわゆるさっきの話は印象ですよね、うんうん、印象としては伝わるけど具体的なことはもうやっぱり言語じゃないと伝わらないので、だいたい世の中 その広告だったりパッケージだったり、まあ、テレビもネットもそうなんですけど、もう言語と絵の組み合わせでしかないので、うん、まあ、それが動いてるか動いてないかが、まあ、静止があったり映像になったりするんですけど、基本はもう本当言語とビジュアルだけの組み合わせで、その一番元々となるコンセプトを司るのはやっぱ言語でしかないので、まずやっぱ言語化するっていうのはすごく大事ですね、はい、
見えるものとして商品だったらまだこうなんか 手触り感あるんですけど、これ街とか地域だったら、うんうんうん、どういうふうなお取り組み今からされてらっしゃったのかなと思って、
町とか地域、
うん、このその前この前あった細島本中祭りも少し仕掛け人として、
まあ、仕掛け人っていうか、うん、まあ、当事者ではあるんですけども、うんうん、まあ、祭りの場合はもちろん言語化するとすると、僕の中の、まあ、祭りを言語化する盛り上げ方っていうのは、やってる人が楽しそうじゃないと見てる人も楽しくないよなっていうところが基本的にあって、やっぱそのまああれなんですけど、場所によってはちょっとやらされ感が、もうやらなくちゃしょうがない、商店街でやらないといけないからとか、誰々から頼まれたからとか、でもそういうふうにこうやらされ感でやってる祭りだったりイベントって、やっぱその来てる人見てる人にやっぱ伝わるところがあって、でそれが例えばその100人携わってて100人全員がもうめちゃくちゃ楽しそうにその祭りやってたら、必ずそれはもう楽しい祭りになるんですよね。なのでやっぱり言語化するとしたら、やっぱり祭りイベントの場合はもうやってる人たちがもういかに楽しむか、その楽しむ姿を見る人はもう楽しいに違いないっていう、でそれが上の世代の人たち、親じいちゃんばあちゃんの世代がやってたら、それはもう脈々とやっぱりその下の世代、2世代目3世代目孫とか子供とかにつながっていくので、それが結局地域の祭りにつながっていくと思うんですよね。でそれがなかったらやっぱなかなか残らないし、祭りだからって言って県外からわざわざ帰ってくることもないと思うんですよね。そういった感じでしょうかね、まあ、結局企業だったり商品もやっぱりそこは一生懸命やるかやらないかっていうところが、やっぱ商品とか企業経営に現れていくと思うんですよね。
確かにですね。
そういう意味ではやっぱりやってる人がいかにこう、まあ、没頭して一生懸命楽しくやるかっていうところにつながっていくのかなっていう、だから基本的にはもう全部一緒かなっていう感じですね。
あ、でもそうですね、うん、でもね、見えるものも見えないものも、うんうん、でかつ自分ごとかしていく、うん、で楽しむっていうことです、うんうん、人の心を動かすかどうかです
もんね、はい、そうですね、
はい、ね、うん、そんな井森さんなんですけど、クリエイティブディレクターとして一番大事にしていることって一体何ですか？
体験、どういう体験を生み出すかっていうところに、うんうんうん、まあ、今まで僕がいろんな話してきたことも結局そこに接する人たちがどういう体験を得られるかっていうところに行き着くかなっていう、最初の、お菓子屋さんの話でも例えば既製品のパッケージを使って売ってるの と、その会社オリジナル、お店オリジナルのパッケージで売ってるのとはまず売り場での体験が違うじゃないですか、
はい、
あ、なんかこのパッケージかわいいね、綺麗ね、どこのだろうと、どこにでもあるような既製品の箱、そこでまず出会う体験が違ってくるんですよね。でそれで、なんだろう、これかわいいな、美味しそうだなって食べて本当に美味しければ、それがまた体験、美味しいっていう体験で、その体験が次に生み出すものはリピートで買う、人に勧めるっていう、この繰り返しなんですよね。で今度は祭りになっても一緒なんですけども、やってる人がすごく楽しい体験をするということは、見てる人もすごく楽しい体験するじゃないですか。でやって楽しかった、また来年やりたい、見に行って楽しかった、また来年見に行きたい、結局全て体験だと思ってて、でそのまあブランドだったり、まあ、クリエイティブディレクションもそうなんですけども、いかにそこに接する人たちがどういう体験を できるのかっていうところを、まあ、デザインの力だったり言語の力だったりとかで生み出していくっていう、まあ、極めてシンプルだと思うんですけども、基本は僕どういう体験を生むかっていう、そこをどういうこうストーリー性を持たせて、世の中に伝えていくかっていうとこかなというふうに思いますね。
確かに次につながっていくんですよね。
そうなんです、ね、また
継続する、それがないとね、だからいくら美味しそうと思って食べてまずかったも絶対変わらないじゃないですか、だから一番大事なのは本質のとこなんですけども、その本質を伝えるためのまあ、クリエイティビティだったりブランドの力だったりとか、あとはもう本質を知ってもらってその体験をもとに今次の行動を起こしてもらうっていう、
その井森さんのね、その体験を大事にするっていうこと、伝えるっていうことのね、大切さを本当にコンコンと出会った頃からですね、はい、私は聞いてお聞きしては来たんですけど、先ほどねちょっとお話したように4年ちょっと前かな、井森さんとの出会いで、ある会の、ね、時だった、実はデザインからじゃないんです、はいはいはい、私との出会いって、で SDGs がきっかけだったんですよね、はいはいはい、ね、でその出会った頃当時そんな SDGs 今みたいに認知がね広がってなくってですね、でもお話した時にすっごい SDGs の重要性をですね、その時に語ってくださったんですよね、で私はものすごく驚いてすごく嬉しかったんです、あ、分かってくださる方がいらっしゃるっていうふうに思ったんですけれども、
そうだったんですね、井森さんなぜこう SDGs のことはご存知だったんですか。
そもそも、まあ、今回のその番組のことがあって思い出してたんですけども、はっきり覚えてないんですけど、仕事柄知らない言葉だったりに出会うとなんだこれってやっぱ調べるんですよ、でもちろん読み方もわからない、なんで S だけちっちっちゃろみたいな、
私もです
最初はSDGs みたいな、何って調べたら、今南波さん話したようにすごいことやろうってする、しかも地球規模で国際規模で、で、まあ、さっき僕話したところと一緒なんですけど、やらなくてはいけないことっていうのをきちんとその言語とビジュアルでやっぱりもうカチッてできてたんですよね。
で確かにそうだ、
そうなんですよ、やらなくちゃいけないことをきちんと言語とビジュアルで表してたんですよね。でそもそもやらないといけないよねっていうこともあれば、今までやってきたじゃん自分たち日本人っていうのもいっぱいあって、でも結局それをきちんとやることによって2030年のゴールっていうのを明確にしてる、だからやっぱその仕事柄これだけやっぱり国際的な地球のことを考えて誰一人取り残さない、いろんなワードがあるんですけども、それやっぱ言語とビジュアルで世界中にこう広めてるこの取り組みっていうのはやっぱすごくびっくりして、これすごいねっていうところが始まりだったんですよ、
そうだから驚いたのは、私2030で SDGs カードゲームっていうそのゲームのファシリテーターの資格を持ってるんですけど、僕も取りたいんですよねって言ったんですよね、もっと知りたいって、
あの時はそうでしたね、
でも本当にそれが、もっと学びたい、もっと知りたいっていう風な、その熱がある、そのクリエイターの方に熱があるということは光があるような気がして、私も伝え届けるってすごく大事にしてきた方なので、だからこの方がきっとキーマンになって発信する時代がやってくるだろうなっていう風なこともその時感じたんですよね、そう本当にだからね、SDGs との出会いがなかったら今
でしょ、本当そうですよ ね、
あの時ね、
おっしゃる通りで、
そう、まあ、なんての読むのかな、このお名前からあるんですけど SDGs ね、それがすごい学ばれましたよね、いろんな、
そうですね、だからあの時はその本当にこれ資格取るべきだ自分の立場って思ったんですけども、やっぱり南波さんたちみたいに SDGs の本当のプロフェッショナルの人たちがこうゾワゾワっとこう出てきて、僕はそっちの領域じゃないなっていう、それを取り入れながらやっぱりその本来自分たちの仕事である、まあ、いいものを、正しくその世の中に伝えていく、そっちの方の立場かなというふうに思ったの であんまり、まあ、SDGs のことはもちろん知らなくちゃいけないんですけども、そっちばっかりに行ってしまうのはちょっと違うかなって感じで、実際資格を取るまでにはいかなかったんですけれども、 だから逆に、まあ、南波さんと一緒にこう仕事をさせていただく上で、南波さんは SDGs のプロフェッショナル、うん、で一応まあ僕らの立場としてはやっぱその伝えていくっていうことを領域にさせてもらってる。でそういったまあ2社だったり3社だったりが一緒に取り組みによって、まあ、より新しい価値を生んでいく、うんまあ、そういう活動できてますよね。
そうですよね、うん、よく壁打ちしますよね。
そうですね、
うん、そうそう、だから役割として、うんうんうん、私はこの役割だし、井森さん、はい、それたらこの役割でっていうことで、はいはい、それが相乗効果というか、うん、そこから新しい、その2つイノベーションっていう行々しいものではないかもしれませんけど、はいはい、今ここにないものを一緒に作っていく、うん、ということができているんじゃないかなとは思います、はいはい、でもその素地として知ってらっしゃる、うんまあ、知るっていうことが大前提だし、うんはい、それがないと会話にもならないですよね、はい、
そうですね、
そう、はい、そうなんですよね。
やっぱね、うん、何社かねそういったちょっと一緒に取り組みさせてる企業さんがあったりとかね、うんうんうん、しますもんね。
ですね、はい、うんうん、今ありがたいことに、
はい、いやまだまだねお話を伺います。ではここでまた井森さん一曲紹介お願いします。
はい、こちらはあの高校生の時コピー版でやってました、ザ・ストリート・ストレダイス、カメレオン。
環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル、清掃業、 不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回はローカルを沸騰させたい SDGs 時代に求められるブランドのあり方というテーマでお送りしています。
はい、先ほどはですね、井森さんの伝えることへの思いとか、そこから生まれた様々なプロダクツやですね、社会の変化、そして SDGs との出会いとですね、クリエイティブディレクターとして感じた必要性とか可能性についてお話をね、いただいたんですけども、はい、ここから少しですね、社会がどんな動きをしているのかということをご紹介したいんですが、はい、7月の後半にですね、帝国データバンクさんからですね、また企業調査、意識調査が発表されまして、これ6月に調査しているんですけど、毎年大体この時期に1年に1回出るんですよね。で、そこで、出てきたというか、結果の一部をちょっとご紹介できたらなと思いますね。で、調査結果なんですけども、SDGs に積極的な企業がですね、52% ですね、はい、で、効果を実感したっていうところと、あと売上増につながったっていう、あの会社が増えてきたというふうなことが、はい、今年のですね、データとして出てきたということが一目大きくて、うん、かつですね、これずっと調査から始まって、一貫性があるところがあるんですけど、取り組みによって効果を実感した企業は一体どのポイントで実感したかっていうところなんですが、うん、こちらもですね、企業イメージの向上、こちらがですね、第1位で、今年もですね、
はい、
で、ちなみに今年の第2位がですね、効果が従業員のモチベーションの向上とか、あと経営方針の明確化とかですね、採用活動によるプラス効果とか、あと売上の増加ということで、本当に何が言いたいかって、社会課題の解決と企業の成長は両立できるっていうことを示した事例がすごく増えてきたっていうのが、今年のデータで明確化したっていうのが、毎年発表してるんですけど、出てきたんですよね。
そうなんですね。
で、やっぱりこう、企業イメージの向上っていうと、黙ってても分かんないじゃないですか。やっぱ何かしら企業が発信していかないと受け取れなくって、ただその日本人はいいことを黙っておくことがなんか美徳系な、なんかね、
ありますよね、
ありますよね、はい、国民性なのか何かね、ただですね、 SDGs は発信型って言われてて、発信することがすごく大事、ただですね、その企業の取り組みについて自然発生的にですね、社会が知るんじゃなくって、伝えることの重要性が問われてるんですよね、SDG 時代の中でですね。それについて井森さんってどのようにお感じでお考えになられますか？
そうですね、それこそちょっとね、さっき触れさせてもらったんですけど、南波さんと一緒に企業のこういったところに取り組みに参加させてね、いただくこともあるんですけども、もうそもそも、もともとやってたよねっていうことだったりとか、やらなくちゃいけないよねっていうことだったりが、SDGs の中にこう言語としてきちっと組み込まれていて、そこにまあ明確な目的、あ、これやろうよっていうところが出てきてる企業も多いと思うんですよ、
はい、
でその取り組みに関しても、そのとりあえずその時代の流れだからやってみようかみたいな、まあ、それもなんかホームページにやってます的にこうペタペタってロゴを貼ってるところもあれば、本当に真剣に取り組まなくちゃいけないということで、まあ、SDGs のその学びに対して本当会社ぐるみで、まあ、代表から一番下の平野社員の方までこうチームを作って取り組んでいるところもあるんですけども、まあ、そういった両方の企業さんも見せていただいているんですけども、やっぱその本気で取り組んでいるかどうか、まあ、さっきのその本質的な部分をみんな学んでいるかどうかによって、発信の仕方もやっぱりだいぶ違うなっていうのを感じているところがあって、でその本質的なところをきちんと理解して、きちんとその企業活動の中に SDGs を取り組んでいるところは、やっぱりその例えば特に大事なところで聞くと、そのリクルートさん面接の時に、学生側からその SDGs の取り組みに対して面接担当者に問われることがあって、そこでとりあえずやってますみたいなところはなんかタジタジみたいな、いや一応やってますけどみたいな、でも本気でその取り組み、例えば南波さんみたいな SDGs のプロを一緒に入れてやってるところなんかはきちっと答えられるんですよね、 そこの差はものすごく大きくて、はい、でそういったものが先原さんのタッチポイント、そのホームページだったりとか、まあ、名刺でも何でもそうなんですけども、その中にその、SDGs の、 そのカラーのホイールマーク入れたり、場合によっては企業でオリジナルの SDGs のロゴマークを作ったりだとか、で本気で取り組んでいるところもそこまでやろうよっていう、うん、あのだからこそ自分たちはここまでやってるんだっていう、その伝わり方っていうのが本当全然変わってくるんですよね。でそれが結果今この、帝国データバンクかが出てる、うんうんうん、まあ、今ようやくここに来て、まあ、中小企業も初の5割超えっていうところにつながっていくところだと思うんですよね、うんうん、で、まあ、あと17年ですか、2030年
あとで7年
ごめんなさい、あと7年折り返しましたね、
うんうん、です折り返しましたね、
ようやく折り返しに来てこの5割超えっていうのは、うん、まあいい数字が来てるのかなと、うん、やっぱそのさっき話したそのローカルを、まあ、僕ら の、 その基本的な部分であるローカルを沸騰させるためにも、こういったその企業が本気で、まあ、世の中のことを考えて、一人一人のことを考える、環境のことを考える、先々のことを考えるっていうのを、まあ、SDGs っていう形であるんですけども、取り組むことによってそれがその物事 の、 その考え方の違いだったり、うんうん、価値観だったり、日頃の毎日の日常の生活の中だったりとか、その根付いていくと思うんですよ。だからいかにそのちゃんと取り組むか取り組まないのか、知識として知ってるのか知らないのか、そこはもう本当日頃 の、 あの無意識の活動に現れてくるので、そういった人が増えれば増えるほど、まあ、SDGs っていうあの手段ではあるんですけども、うん、結果としてやっぱその地球のこと、環境のこと、人々のことを、ちゃんと考えられるような、うん、実行に移せるような、まあ、未来が待ってるのかなって気はしますね、
うん、本当に確かにそうで、本当に知ってるか知らないかですごく大きい、さっき無意識がどうなのかっていうところ で、うん、でこれをですね、例えば無意識だったり、無意識っていうか知らなくてやってると、やってる風に見せたりとか、見つかけですっていう風な、これ SDGs ウォッシュっていうんです。決してこれいいことではなくって、あのブランドの質につながるんですよね。もうだんだん生活者消費者も分かってて、それって上辺だけじゃないのっていう風なところがやっぱり感じるところがあってですね、やっぱりいろんなところで見ます、私もそれって違うんじゃないのっていう、だからこそブランに対して、ブランドに対してすごくあの信頼感を失っちゃうっていう風な、書いてねやることによってすごくそれはもったいないなと思うんですよね。でただその井森さん の、 その会社スチームブランドさんはですね、スタッフさんがすごく勉強家なんですよね、うん、やっぱ一緒にお仕事させていただいてて、すごくそれを感じます。
ありがとうございます。
で本当にだからクリエイターの役割って何だと思います、それを感じると、う
ん、まあ、その質問もあるんです。その場合やっぱ難波さんと一緒に仕事させていただく機会がうちの場合は多いので、うん、やっぱそのさっきの話なんです、無意識にその SDGs のことを考えなくちゃいけない、うん、まあ、SDGs をやらなくちゃいけないというよりかは、まあ、その考えをきちんと難波さんからこう教えていただいている、うん、あの接することによってあの無意識にこう考えられるようになってきているので、まあ、おかげさまでね、まあ、そこをベースにいろいろ仕事の選択肢があるときに、いやこっちじゃなくてこっちよねっていうのをなんかうちのスタッフの中で根付かせて、まあまあ、いただいてるって感じなんですけども、
しっかり土台ができてる。
そうなんです。例えばジェンダーとかダイバーシティ、うん、多様性っていうこともあって、ね、はい、これってどうなのっていうふうな疑問が出てきて、それに対してさらっと流さないっていう、もう一回考え直していくっていう、はい、丁寧な作業が入っていくっていうことはやっぱりあのお聞きするので、なんかやっぱそこが大事なのかなって、うんうん、正解ないですからね、はい、ただやっぱり羅針盤、
はい、
あの社会の方向性として見誤らないっていうところは、知ってるか知らないかっていうのは、うん、そのクリエイターとしてですね、ブランドを作るお手伝いをしている方が知ってから知らない、知らなければすごく危ういことになるのかなとは思ったりするんですよね。
やっぱそのクライアントさんから依頼を受けて誰かに何かを伝えるっていう手段を作っていくので、その中において正しく伝わるかどうかっていうのはすごくやっぱ大事ですね。
正しくね、
はい、さあそんなわけで今日もあっという間のお時間、ラストナンバーね、 RC サクセションのトランジスタラジオ、井森さんこちらを選んだ理由と、最後にリスナーさんにメッセージをお願いします。
は
い、
シナロ系も YMO もあの彼もそうなんですけど、本当に惜しい人を亡くしたなと。やっぱこういう、まあ、みんなあの世の中に誰か影響を与えるような人になってほしいなと思います。 曲いいんですか、はい、紹介した RC サクセション、はい、今の清志郎でトランジスタラジオ、
はい、はい、今回ね南波さん、まだまだ話聞きたいですけど、
そうですよね本当にまだまだ本当ブランドっておそらくどこの企業さん、どこのまあ自治体さんもそうだと思う、届け方ってやっぱ悩まれると思うんですよね。で、さっきウォッシュのことをお話ししたんですけど、ブランド失墜してしまうってやっぱりその怖さもみんな知ってて、だから発信しないっていうことも多い。でもそれはすごくもったいないですよね。だから大事なこととしてやっぱり発信、正しく確かに発信しながら、できてないところはしっかりそれもできてないこととして発信していく、確かさなのかなと、誠実さとですね、確かさがすごく大事になってくるし、それができる人できない人はやっぱりいるっていうことがすごくいるって、それを私たちが、届ける方を私たちが選ぶので、やっぱそこを私たちが知恵として認識しておくことかな、信頼がある、知ってる方にブランディングをお願いするっていうことが、未来を作っていくので、それが引いては社会を作っていくからですね、届けるってすごく大事ですね、
はい、森さん最後にもう一言お願いします。
あの皆さん、いい体験を生み出して、いい世の中を作っていきましょう、感じいいですか、
ありがとうございます。あとあれですね、あの楽しむことでしょうかね、
楽しむことは大事ですね、はい、もうやらされ感じゃなくて、やっぱさっき南波さん言ったように、まあ、自主的にもう自分が楽しむっていう、まあ、仕事でも遊びでも何でもそうなんですけどもね、もう楽しみながら、人生を送っていければいいと思います。
そうですね、
はい、今日はワクワクありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはスチームブランド株式会社井森美好さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして、は
い、SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ありがとうございました。
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 ここから SDGs、 この番組はクリエイティングフォートゥモロー旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。
いい眠りばかりしてたらもう目が小さくなっちまった。うまく言えたことがない、ない、あい、あい。